ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。さて10月も下旬に入ってきまして、先月9月に秋分の日を過ぎてからですね、1日の時間のうち昼の時間の方が夜の時間より短くなった。つまり日の出から日の入りの時間が12時間を切ってきてですね、最近はもう夕方6時ぐらいになるともう、お日様が山の向こうに落ちてしまってですね、結構暗くなってきて、これ11月とか12月になるともっともっと早い時間に日が落ちていくので、夕方6時ぐらいあるいは7時ぐらいになるともう真っ暗っていう状況になってくるだろうなと思っています。はい、ところでですね、10月といえばですね、私は結構これ第3金曜最終便ということで空の飛行機、空を飛んでいるイメージで話が進んでいるはずなんですが、10月といえばですね、私やはり鉄道の日というか鉄道好きなので鉄道の日を連想するんですが、去年は10月11月は結構鉄道の話で盛り上がったと思うんですが、去年はですね、鉄道開業、日本での鉄道開業から150周年ということもあって結構、いろんなところで、鉄道の話題が盛り上がっていたような気もしますが、1年経って、151年になるとですね、去年ほどの盛り上がりがないなと思っているんですね。でですね、鉄道の日というのは10月14日なわけですけども、鉄道の日があるんだったら当然飛行機の日というか空の日もあるんだろうなと思って調べてみました。そうするとですね、実は国土交通省が定めた空の日というのがやっぱりあるんですね。これ、1992年平成4年に制定されたんですが、空の日というのはですね、検索していただくと分かりますか、9月20日に、固定されています。9月20日で、海の日とか山の日は国民の祝日になっているのに、空の日は国民の祝日になってないですね、残念ながら。これもっともうちょっと押していくと9月20日空の日も国民の祝日になって、ゴールデンウィークに次ぐ、シルバーウィークと言われてますが9月の休みが増えるかなと思っていたりするんですね。はい、そんなこともあって空の日というのはどんな日なのかをいちいち説明しているとあっという間に10分経ちそうなので、皆さんそれぞれで空の日を、検索していただくと国土交通省のページにつながってそこに書いてあることを読んでいただければいいのかなと思っています。でですね、鉄道にしても飛行機、船にしてもそうですけど、やっぱり交通機関が発達すると非常にありがたいですね。遠くへ自分の足で行かなくても乗り物に乗って遠くへ行けるっていうことができるようになるっていうことなんですね。で、便利になるとですね、便利になると非常にありがたいんですけど、逆にですね、その便利になってしまった状況に、いるとですね、そのありがたさに気づかないことが多くなってしまうんですね。例えば鉄道はほとんど時間通り動いていますが、これが時間通り動かなくなるとですね、いやこれは予定が狂ったとか言って困ってしまうこともあるかと思います。でですね、この番組のキャプテンというか空尾さんはですね、なんとこの度琵琶湖のほとり100キロをですね、見事に鉄道に乗るわけでもなく、琵琶湖までは鉄道に乗って行ったそうなんですけど、琵琶湖のあたりをですね100キロ無事完歩したそうです。おめでとうございます。私もですね、実はその琵琶湖の100キロウォークエントリーはしていたんですが、ちょっと右足の調子が悪くて、出場そのものを断念してしまいまして、で先ほど言いましたが、その乗り物に乗るというのが当たり前になるとですね、自分の足で歩いたらどこまで行けるのかっていうことはなかなか分かりにくいですよね。乗り物であれば例えば1日4時間とか5時間6時間しっかり乗っていればですね、高速を使えばだいたい2時間ぐらいで大阪とか広島には行けるでしょうし、4時間ぐらい行けば名古屋とか、そうですね、博多まで着くか着かないかぐらいのところまで行けるのではないかと思いますが、 じゃあ丸々1日歩いたらどこまで行けるかっていうところはなかなか皆さんチャレンジしたことないと思いますけども、まあ実感としてですね、だいたい1時間に4キロから5キロ普通の速さで歩けばそのくらいなのかなということで、まあせいぜいですね往復することを考えればですね、だいたい20キロ30キロぐらいが、まあ、上限なのかなと思ってしたりしまったりするんですね。まあそう考えるとやはり乗り物があって便利になることっていうのは非常に当たり前に思ってしまいますけども、ありがたいなと思っているわけです。で、当たり前といえばですね、最近はもうインターネットが発達していろんな情報が飛び交っていますが、昔はテレビとかラジオとかで情報を得るのが、まあ、唯一の、まあ、情報収集の手段だったようなイメージもあるんですが、我が家でも一応新聞は取っております。地元の某産業新聞というのを取っておりますが、実はですね11月から産業新聞の購読料が上がるというのが、アナウンスが入ってきて、そうなのかと思ってですね、よく見てみるとやはりね、そこも利便性と便利なところとか兼ね合いますが、やはり自助努力ではなかなか、もう限界まで来ている。で、なおかつそこに書いていた文字でですね、すごい気になったのがですね、新聞の配送網に影響が実は出つつあるっていう話が書いてあったんですね。で、確かにですね、我が家でも昔は新聞はですね、大体朝3時とか4時に届いていたんですが、実は最近はですね、朝7時ギリギリぐらいにならないと届かないっていう状況が、続いております。別に不満があるわけではないですけれども、いわゆるですね、これからの社会っていうのはいろいろ社会構造が変わってきて、今まであった職業がなくなって、今までなかった職業が増えていくっていうところの話はよくされているわけなんですけども、乗り物であるとか、その情報もインフラっていうところはですね、人手がなくなってしまうと大変なことになってしまうっていうことで最近気がついたんですよ。というのがですね、最近ちょっとある勉強会で、真備町の、まあ、山奥って言ったら失礼なんですけども、ちょっと町外れのところに行って、まあ、真備町といえば竹で有名なんですけど、その竹に関するちょっと勉強会があってですね、真備町の町外れに行ったんですね。でもその町外れでもですね、ちゃんとは電気は届いているわけなんです。電気は届いているっていうことは、電柱があってそこに送電線が張られて電気を送る仕組みがあるっていうことなんですね。で、これから人口はどんどん減っていてですね、例えばその電気を送るための送電網がですね、突然壊れたといった時にですね、修復できないとですね、これは電気は来なくてなかなか生活できないということになりますよね。水道もそうだと思うんですけども、いわゆる先ほども言いましたけど、なんか当たり前のことを当たり前に思って生活していると、突然その当たり前でない状況が起こると非常にいろんなことが困ってしまう。特にその社会インフラですね、水道、電気、ガスもそうなんですけど、道路もそうだと思いますが、そういったものが、突然使えなくなってしまうと一気にですね、まあ普通の暮らしに困ってしまうということを考えればですね、これからどんどん人が減っていくとはいえですね、そのインフラ、社会インフラを、まあ、そのメンテナンスするというか、そういう職業自体はなくなってはいけないんだろうな、なくなってはいけないんだとは思いますけど、やはり人が減るとですね、そういうところにも人手が足らなくて、そういう状況が、成り立たないということが起こりうるっていう社会が来つつあるのかなということをふとこの前思ったわけであります。はい、ということが、で、要は当たり前のことが当たり前である状況っていうのはですね、少し考える必要があるのかなということを考えたこの1ヶ月でありました。はい、そんなわけでいろんなことを考えつつ、やっぱりこういうことはですね、やはり本を開いて学ぶといいのかなということで、皆さん、まあ、読書の秋ということもありますから、本屋さんに行くもよし、図書館に行くもよし、インターネットでは、開いない情報というのは結構本に載っていることもあるかもしれませんので、しっかりとですね、皆さん、それぞれで関心のあるところを勉強していただければいいのかなと思っています。はい、そんなわけで、10分切ってしまいました。また来月皆さん耳にかかりましょう。ごきげんよう。